新参者、時計屋の犬。いくらなんでも犬が嘘をつくわけではなかったですよね。それどころか、犬は嘘をつかないからこそ飼い主の嘘がわかった。三井美音子が殺害される直前まで書いていたメールに、いつもの広場で子犬の頭を撫でていたら、今日も小舟町の時計屋さんと会いました。お互い豆ですね、と笑い合いました。当初の聞き込みで、原田芳雄演じる時計屋の主人は、浜町公園で会ったと証言していたわけなんですが、二人を目撃した第三者はいなかった。ということで、時計屋の主人の周辺を捜査することになったわけなんですが、結局は、会った場所が浜町公園というのが嘘で、本当は水天宮。確かに当人にとっては水天宮に行っていたことを家族なんかに知られたくはなかったっていう事情があったわけなんですが、仮にも殺人事件の捜査なんですからね、協力する意味でも嘘なんかつかないでほしいですよね。
本当警察からしたら迷惑な話ですよ ね。
それはそうと、下町の頑固な職人がハマりすぎる原田芳雄さん、
ぴったりでした ね。
このあたりに関して公式サイトのコメントではですね、
僕も下町出身で舞台となっている人形町から浅草吉原を抜けた先の箕輪の住人だったんですよ。子供の頃はおとり様の芝居小屋が楽しくてね、縁日の日は親父が店を出していて店番をさせられました。
お父さんっていうのは人形師だったんですよね。
成長期は一刻も早くあの町を出たくて仕方なかったけれど、後々になって良さがわかります。今はこうして撮影で近くに来るとつい懐かしい場所に足が向きますね。僕は電車好きなので、撮影の後久しぶりに箕輪に行って都電荒川線の写真を撮っていたら、おせっかいのおばさんがいて、こっちからだともっといい写真が撮れるわよって教えてくれたんです。そういう雰囲気が下町ですよ。そんな町の住人がつながっていて、一つのミステリーを構築して、その主軸の他に下町の物語もありながら進んでいくという手法は面白いですね。人形町というステージを与えていただいて、下町出身の身としては細胞が震えるくらい嬉しかったです。
なるほど ね。さすが鉄道オタクの原田芳雄さんですよ ね。そしてそんな原田芳雄さん演じる頑固な職人の弟子を演じたのは、本邪魔家の恵俊明。
不思議とぴったりでしたよ ね。
まあでもドラマ出演に関しては2007年10月の日曜劇場20歳の恋人以来。
そんなに入ってたんですね。
本人のコメントでもですね、
最初にこのお話をいただいた時はびっくりしました。僕は俳優が本業ではない上、お昼の生放送昼帯をやらせていただいていますから、スケジュール的にもドラマのお話が来ることはここ数年なかったんです。でも東野圭吾さんの小説はとても好きで、原作も読んでいましたから嬉しかったです。自分の好きな作品がドラマ化されると嬉しいじゃないですか。しかもそれに自分が出演できるんですからね。監督にいろいろと指示をいただいて直していくのがとても楽しいです。バラエティや情報番組だと流れを止めたくないと考えることが多いのですが、何度もやり直して作り込んでいくというドラマの現場はとても刺激的ですね。
なるほどね。これからもですね、TBS つながりでね、ちょこちょこっとドラマの方にも出てほしいですよね。まあそれからですね、今回の最大の注目点は、美音子が水天宮でお祈りをしていたこと。安産子授けなどのご利益で有名なわけですからね。一体誰のために祈っていたのか。
ここが謎ですよね。
ねえ。いよいよ殺人事件の核心に迫っていくんでしょうか。そんな新参者にですね、またまたあの方からメールが届きました。
こんにちは、なにわのフォレストガンプです。新参者第4話を見る直前、たまたま出かけていた東京出張ついでに取り急ぎ人形町を訪問してきました。何はともあれ、まずはたい焼きです。銀だこがプロデュースしている薄皮醤油たい焼きをゲットしてパクリ。皮がパリッパリで中はあんこと白玉が入っています。パリッパリの薄皮の香ばしさに白玉のもちもち感とあんこの甘みが一体となり、加賀刑事が食べたくなるのも納得の味でした。でもさすがに加賀刑事は並んでいませんでした。1個180円、たい焼きにしては結構いい値段です。これは儲かりそうですね。 その後、甘酒通りや水天宮あたりをうろうろと散策しました。訪問したのは第4話のドン吉が散歩している時間と同じ夕方5時30分過ぎだったのですが、日曜日ということもあり、人形焼きのお店はほとんど閉店。これは大誤算でした。さて、新参者第4話でドン吉の飼い主を演じたのは原田芳雄さん。もうかなりのご高齢のはずですが、相変わらずの渋い感じに驚きです。ただ見ている分には渋くていいのですが、実際親戚にあんな人がいたら怖くてたまりません。渋くて怖い感じのゲストが登場する刑事物映画といえば、1981年に公開されたシルベスター・スタローン主演ナイトホークスを思い出します。その中でスタローンと敵対する国際テロリストを演じたのが、その頃はまだほとんど無名だったルトガー・ハウアーです。渋い感じと冷たい表情、そして目的を果たすためには自らのパートナーの命さえ平然と奪ってしまう、その冷酷さがとても印象に残っています。この作品の後、ルトガー・ハウアーはブレードランナーでのレプリカント役、ヒッチャーでの悪役など渋さと怖さを武器に名優の地位を築いていきました。ただこのナイトホークス、日本での興行は惨々たるものでしたね。スタローン作品としてはロッキー2と勝利への脱出の狭間に入る時期で、全盛期であったにもかかわらず単なる刑事物という感じであっさり片付けられたような感じでした。しかし正統派の刑事アクションとしてはかなり上出来の作品で、加賀刑事にもぜひ見てもらいたい作品の一つなのです。そろそろご近所の家庭の問題解決より事件解決へ向かって前進することを願いつつ、ドラマの展開を楽しませてもらいます。
ということで、今度は黒木メイさん扮する青山亜美が容疑者扱いされるようなんですが、はい、この時期に疑いをかけられた人物は真犯人では決してないでしょうしね。どんな展開に持っていくのか、新参者しっかりと見届けたいと思いますね。